4ページ、市政ニュース。ため池を利用した治水対策について、問い合わせ、建設課、電話、0745-445014。市では、近年多発する集中豪雨等による水害リスクを軽減するために、ため池の貯留効果を活用した治水対策を行っています。ため池の貯留効果とは、ため池本来の機能である農地に用水を供給する灌漑機能を保持しつつ、雨水をため池内に一時的に貯留し、徐々に下流側へ排水することで、下流側の水害リスクを軽減させることです。この対策により、水路の安全化、水路の越流抑制につながるとともに、周辺家屋や農地への水害を軽減する効果が期待できますので、今年度も引き続き、同対策を講じていきます。水道料金の支払いは口座振替で、問い合わせ、水道課、電話、0745-484707。口座振り替え、口座からの自動引き落としにすると、納付書による支払いに比べて、金融機関へ出向く手間や支払い忘れがなく便利です。水道料金等の振り替え日は、偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。なお、クレジットカードによるお支払いはできません。申し込み方法。次の1から3を掲載の金融機関にお持ちになり、備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。1、金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。2、通帳の届け印。3、水道使用量のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により下水道料金も口座振替されます。口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、33銀行、ゆうちょ銀行、郵便局、相続税、贈与税、譲渡所得に関する相談のご案内。問い合わせ、国税庁、葛城税務署。電話、0745-22-2721。相続税、贈与税、譲渡所得に関する来所によるご相談は、事前予約制で、平日の水曜日と金曜日に実施しています。ご希望される方は、国税庁葛城税務署にご連絡の上、相談日時のご予約をお願いします。また、次の場所でも無料相談を実施しておりますので、ご利用ください。近畿税理士会葛城支部、電話、0745-22-5288。公益社団法人葛城納税協会、電話、0745-22-6071。近畿税理士会、もしもし税金相談室、電話、0508880。 0033。マイナンバーカード申請受取窓口。問い合わせ、市民窓口課。電話、0745-445002。マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。時、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、ところ、新庄庁舎、市民窓口課、もしくは、大麻庁舎総合窓口課。持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証など。受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。その他手続きの場合、お電話でご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。利用の申し込みはマイナポータルや一部の医療機関、薬局、市役所等でできます。住民票、印鑑登録証明書がコンビニで取得できます。問い合わせ、市民窓口課、電話、0745-445002。マイナンバーカードをお持ちの方は、マルチコピー機の設置された全国のコンビニエンスストア等で、住民票や印鑑登録証明書を取得できます。利用可能時間、6時30分から23時、メンテナンス日を除く。詳細は、掲載の二次元コードからご確認ください。バス停留所、一時移転のお知らせ。問い合わせ、企画政策課。電話、0745-445016。新庄庁舎の改修工事に伴い、新庄庁舎前停留所を、新庄庁舎西側通用口前に一時移転しています。期間は7月15日月曜日までです。運行時刻に変更はありません。詳細は、掲載の二次元コードからご確認ください。5ページ、令和6年、能登半島地震義援金について、問い合わせ、生活安全課、電話、0745-445011。1月1日に、能登半島にて発生した大地震で被災された方々への義援金の受付のため、市内の公共施設16カ所に募金箱を設置しております。5月中にお寄せいただいた義援金26,485円は、6月20日に全額日本赤十字社を通じて、令和6年、能登半島地震義援金として寄付させていただきました。5月31日までに募金箱及び市役所へ直接お寄せいただいた市民の方や各自治会、団体様からの義援金総額は277万1924円となりました。皆様の温かいご支援に感謝申し上げ、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。なお、葛城市では義援金の受付を引き続き行い、被災地を支援してまいりますので、皆様のご協力を よろしくお願いいたします。税・保険料の納期、問い合わせ、税務課収納促進室、保険課、介護保険課。7月は次の4つの納付月です。納期は7月31日水曜日です。口座振替は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高のご確認をお願いします。なお、納期限を過ぎるとコンビニ、スマホ決済アプリ、地方税お支払いサイトでは納付できません。1. 第2期固定資産税 2. 第1期国民健康保険税 3. 第1期後期高齢者医療保険料 4. 第1期介護保険料定額減税補足給付金調整給付について問い合わせ税務課電話 0745-44-5009 令和6年度税制改正により定額減税が実施されることに伴い定額減税しきれないと見込まれる方への給付金調整給付が実施されることとなりました。詳しい情報は市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。給付、住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯、子育て世帯に対する生活支援金について、問い合わせ、社会福祉課、生活支援金係、電話、0745-44-5103。この度国において、デフレ完全脱却のための総合経済対策にて、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税、または非課税となった世帯に対し、10万円の給付金を支給することに加え、18歳以下の児童がいる支給対象世帯に対し、子ども1人当たり5万円の給付金を加算することが示されました。これに伴い、葛城市においても対象世帯に対し、生活支援金を給付します。次の1、2のいずれも住民税均等割が課税されている方に対象世帯の全員が扶養に入っている世帯を除きます。すでに令和5年度住民税非課税世帯等生活支援金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯生活支援金、他市町村において前述の給付金と同種の給付金の支給を受けた世帯、給付対象であった世帯の辞退や未申請も含む、または支給を受けた世帯の世帯主であったものを含む世帯を除きます。対象となる世帯の1と2のいずれか、または両方により、支給されます。対象となる世帯1、住民税非課税、均等割のみ課税世帯令和6年度分の住民税において、新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯給付額1世帯あたり10万円2、子育て世帯子ども加算1の世帯に属する18歳以下の児童平成18年4月2日から令和6年9月30日までに生まれた児童と生計を同一としている世帯の世帯主給付額 子供一人当たり5万円。申請手続き。給付の該当者には、準備が整い次第、確認書類等、申請書類を送付します。今しばらくお待ちください。6ページ。後期高齢者医療保険料の算定について、問い合わせ、保険課、電話、0745-445003。令和6年度、7年度の保険料率について、後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と、国や県、市町村が負担する公費によって運営されています。後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、次の通り保険料率の改定を行いました。現行、令和4年度、5年度、均等割額5万500円、所得割率 9.93%、改正後、令和6年度、7年度、均等割額5万1500円、所得割率 10.55%。なお、基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は、10.06% が適用され、差額分が減額される。令和6年度のみ。保険料付加限度額の改定について、令和6年度から国の基準に合わせて保険料付加限度額の改定を行いました。これにより、所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。一人当たり限度額は66万円から80万円に改定。なお、障害認定を除いて、令和6年4月1日以降に資格取得した被保険者以外等は73万円。令和6年度のみ。保険料均等割額の軽減について、世帯の所得状況に応じて、以下の所得要件のいずれかに該当する場合は、均等割額が軽減されます。65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。軽減判定は4月1日、4月2日以降に新たに加入した場合は、加入した日の世帯状況で行います。表があります。均等割額の軽減割合、対象者の所得要件、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額の順にお伝えします。均等割額の軽減割合7割。対象者の所得要件。基礎控除額43万円。プラス10万円かける、括弧、給与所得者等の数マイナス1。括弧閉じる以下。5割。基礎控除額43万円。プラス29.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる以下2割基礎控除額43万円プラス 54.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる以下表終わり。同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額とは、軽減の基準となる10万円×、給与所得者等の数マイナス1、閉じるは、世帯主と同一世帯の被保険者に、給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。給与所得者等の数とは、一定の給与所得がある方、または公的年金等の所得がある方を指します。7ページ、国民健康保険及び後期高齢者医療保険について、問い合わせ、保険課、電話 0745-44-5003。 7月中旬に、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納税通知を送付します。普通徴収の納付月は、7月から翌年2月までの年8回です。納期限までに納めてください。口座振替を利用の方は、下記納期限に指定の口座から振り返します。表があります。納期、納期限、納付月の順にお伝えします。納期、第1期、納期限、7月31日、納付月、7月。第2期、9月2日、8月。第3期、9月30日、9月。第4期、10月31日、10月。第5期、12月2日、11月。第6期、12月25日、12月。第7期、令和7年、1月31日、1月。第8期、令和7年、2月28日、2月。表終わり。特別徴収の納付月は、年金支給月の年6回です。10月、12月、2月の年金から天引きされる保険税額、保険料額をご確認ください。なお、令和6年度の途中で、普通徴収と特別徴収が切り替わる場合があります。詳しくは、納税通知書をご確認ください。75歳になられる方、令和6年度途中で、75歳の誕生日を迎える方の、国民健康保険税額は、誕生日の前月分までの税額です。75歳の誕生月からは、後期高齢者医療保険料が課されます。保険証について、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、保険証は8月1日に更新されます。新しい保険証は7月中旬ごろ簡易書き留め郵便で送付します。現在ご使用中の保険証は有効期限8月1日以降はお使いいただけませんので、ハサミなどを入れて破棄するか保険課へ返却してください。所得や世帯構成の変更により、保険証に記載している70歳以上の方の一部負担金の割合、一 医療費の窓口負担割合が前年度から変わる場合があります。認定証について国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定証、後期高齢者医療限度額適用認定証、後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証、医療機関に認定証を提示すると、窓口での支払い額、保険適用分は、高額療養費の自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。認定証の有効期限は、毎年7月31日です。オンライン資格確認の開始に伴い、医療機関等の窓口で同意をいただくと、保険証やマイナンバーカードを認定証としても利用できるようになりました。これにより、医療機関等でオンライン資格確認の利用を希望される場合は、認定証がなくても窓口での支払い額、保険適用分が自己負担額限度額までになります。なお、オンライン資格確認を利用しても、所得の区分を確認できないことがあるため、ご留意ください。国民健康保険の被保険者で、引き続きお手元に認定証が必要な方や、新規で交付申請する方は、8月以降に国民健康保険被保険者証を持って、保険課または大間庁舎総合窓口課で手続きをしてください。認定証の発行期日は、申請月の初日です。なお、後期高齢者医療の被保険者で、葛城市で認定証の交付を受け、所得区分や世帯構成に変更がない方には、7月下旬に新しい認定証を送付します。8ページ、介護保険料が変わります。問い合わせ、介護保険課、電話、0745-445104、65歳以上の方、第1号被保険者の介護保険料は、必要な介護サービスの総費用から算出した基準額をもとに、本人や世帯の収入などに応じて決定します。令和6年度から8年度の所得段階別介護保険料、表があります。所得段階、対象となる方、負担割合、保険料、年額。参考として、令和3年度から5年度の負担割合、保険料年額の順にお伝えします。所得段階、第1段階、対象となる方、生活保護受給者の方、世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者または前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、負担割合 0.285、保険料年額2万240円、令和3年度から5年度の負担割合 0.3、 保険料年額2万2320円。第2段階、 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方、0.485、34,450円、0.5、37,200円。第3段階、世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方、0.685、48,660円、0.7、52,080円。第4段階、本人が住民税非課税、かつ、世帯に住民税課税者がいる方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、0.9、63,930円、0.9、66,960円。第5段階、本人が住民税非課税かつ世帯に住民税課税者がいる方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方、基準額71,040円、基準額74,400円。第6段階、本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方、1.2、85,240円、1.2、89,280円。第7段階、本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方、1.3、92,350円、1.3、96,720円。第8段階、本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方、1.5、106,560円、1.5、111,600円。第9段階、本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方、なお、令和3年度から5年度は、320万円以上、400万円未満の方、1.7、127,60円、1.7、126,480円。第10段階、本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方、なお、令和3年度から5年度は400万円以上の方、1.9、134,970円、1.8、133,920円。第11段階、本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方、2.1、149,180円。令和3年度から5年度は、なし。第12段階、本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方、2.3、163,390円。令和3年度から5年度は、 なし。第13段階。本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上の方。2.4。17万490円。令和3年度から5年度はなし。表終わり。合計所得金額とは、前年の収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。介護保険料基準額、年額の算式。令和6年度から8年度に必要な介護サービス総費用×65歳以上の方の負担分 23% 割る令和6年度から8年度の65歳以上の第1号被保険者数イコール介護保険基準額年額71,040円。二次元コードが載っています。ここまでの担当は西川澄でした。
9ページ。国民年金保険料の免除・猶予の申請はお早めに。今年度は7月から受付開始。問い合わせ、市民窓口か、電話0745-445002、大和高田年金事務所、電話0745-223531。保険料納付が困難な場合の免除・猶予制度。経済的な理由などで国民年金保険料以下保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。保険料の全額が免除される全額免除。保険料の一部を納め、残りの保険料が免除される一部納付。4分の1納付、半額納付、4分の3納付。50歳未満の方が対象の納付猶予制度。学生の方が対象の学生納付特例。申請に必要なもの。年金手帳や基礎年金番号通知書。マイナンバーカードや通知カードでも可能。本人確認書類、プラス、失業などによる特例免除の場合、雇用保険、受給、資格者証の写し、または雇用保険、被保険者、離職票の写し。なお、免除、猶予申請、継続申請も含む、は、前年所得を審査します。所得の申告をしていない方は、申告する必要があります。令和6年度の保険料月額、16,980円。免除・猶予の承認期間は、7月から翌年6月までの1年間です。なお、過去に未納となっている期間がある方は、2年1ヶ月前まで遡って申請できます。審査結果、承認、却下は、後日、郵送でお知らせします。継続申請の方は申請不要です。前年度に全額免除、納付猶予が承認され、継続申請の申し出をしている方は、引き続き、全額免除、納付猶予に該当するか、審査を行いますので、窓口での申請は不要です。 ただし、今年度の審査で却下となった方で、その他の免除区分、一部納付等で承認を受けたい場合や、失業等による特例免除を希望する場合は、改めて申請が必要です。申請先、問い合わせ、市民窓口課または大和高田年金事務所。免除、納付猶予、学生納付特例の申請をして、承認されるとその期間は、年金を受ける資格期間には、全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例は参入されます。ただし、一部納付の場合、免除後の保険料を納めないと、保険料が未納とみなされます。保険料未納は、資格期間には参入されません。保険料を納めた場合と比べた年金額は、全額免除、2分の1で計算、4分の1納付、8分の5で計算、半額納付、4分の3で計算、4分の3納付、8分の7で計算、納付猶予、学生納付特例、保険料未納は計算されません。障害、遺族基礎年金を受けるときは、全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例は、保険料納付済み期間と同じ扱いです。保険料未納は受給できない場合あり、後から保険料を納付する場合は、全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予、学生納付特例は、10年以内なら納めることができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付する場合は、加算額が上乗せされます。保険料未納は2年以内。なお、後から保険料を納付する場合は、納付書が必要です。大和高田年金事務所に申し込みください。10ページ。葛城市暮らしの便利帳を配布します。問い合わせ、企画制作課、電話 0745-445016。日常生活に役立つ行政情報や地域情報をまとめた冊子、葛城市暮らしの便利帳、A4 版104ページを株式会社サイネックスとの官民共同事業で作成しました。配布員が各世帯に順次配布していきますのでご活用ください。配布時期、7月上旬から7月末頃まで。配布方法、配布員が各世帯のポストなどに投函。注意、特定外来生物、首アカツヤカミキリにご注意。問い合わせ、環境課、電話 0745-445004。 首アカツヤカミキリは、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律により、特定外来生物に指定されている昆虫です。幼虫は桜、梅、桃などのバラ科樹木に寄生して内部を食い荒らすことで樹木を衰弱させ、 枯死させる危険性があります。奈良県では令和元年に被害を確認してから発生地域が拡大し、葛城市でも被害の報告を受けています。成虫を発見した場合は、被害拡大防止のためその場で駆除し、市役所環境課へ情報提供をお願いします。クビアカツヤカミキリとは、成虫の体長は 2.5 センチメートルから4センチメートル。全体的に光沢のある黒色で、胸部、首に見える部分が赤いことが特徴です。クビアカツヤカミキリの写真が載っています。写真提供、伊藤福雄氏。幼虫が入り込んだ樹木の写真があります。写真提供、奈良県景観環境自然課。幼虫が入り込んだ樹木からは、大量のうどん状のフラス、木くずと虫の代謝物の混合物が排出されます。特定外来生物に指定されているため、生きたままの運搬や飼育、保管、販売などが禁止されています。詳しくは市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。職員の名札のデザインを変更しました。問い合わせ人事課、電話 0745-445015。 6月1日から職員が身につける名札のデザインを変更しました。市制20周年を記念したデザインとし、多くの人に分かりやすく見やすくするために、ひらがなの名字のみの表記で、ユニバーサルデザインフォントを使用しています。11ページ、道路の異常に関する通報窓口、問い合わせ建設課、電話 0745-445014。 道路の異常を発見したら、LINE アプリの道路緊急ダイヤル、#9910 を活用ください。道路緊急ダイヤルは、道路利用者が道路の異常等を発見した場合に、直接道路管理者に緊急通報できるようにするとともに、それを受けた道路管理者が迅速に道路の異常への対応を図ることによって、道路の安全を確保することができます。6月号の折り込みチラシでお知らせいたしました、LINE アプリの道路緊急ダイヤル、#9910 は、現在多くの方にご利用いただき、通報もいただいております。皆様が道路を安全で快適に通行できるよう、ぜひこの機会にご活用いただき、引き続き道路の保全にご協力をお願いします。国土交通省ホームページと友達追加の二次元コードがそれぞれ載っています。相談、市営住宅入居者を募集します。問い合わせ建設課、電話 0745-445014。 募集内容、八川住宅、1戸 3DK。 住宅場所、葛城市八川 209-1。 家賃、2万100円から3万9400円。前年の収入で異なります。入居資格、葛城市市営住宅条例による条件を満たす方。現在、住宅に困っている方。持ち家がある方、 その他の公営住宅に入居されている方は申し込みできません。基準月収が158,000円以下の方、高齢世帯や障害の方がいる世帯の場合は214,000円以下の方、同居または同居しようとする親族がおられる方、単身者の方は60歳以上であること、身体障害者手帳の交付を受けている等の条件が必要です。令和6年7月1日において、3ヶ月以上市内に住所または勤務場所を有する方、市税、水道料金等に滞納のない方、受付期間7月16日火曜日から7月26日金曜日、受付場所、建設課、土曜、日曜、祝日を除く9時から17時、申し込み書、7月1日から新庄庁舎建設課、大麻庁舎総合窓口課で配布します。現地見学会、7月22日月曜日、10時から11時、現地集合。なお、見学を希望される方は、建設課まで申し込んでください。注意事項。入居に伴う保証人は、市内に居住し、かつ入居決定者と同等以上の収入を有する方とします。敷金は家賃の3ヶ月分です。家賃、敷金以外にも、共益費、自治会費が必要となる場合があります。近隣とのトラブルの原因となるため、ペットの飼育は禁止します。家賃は入居家族全員の収入合計で計算します。市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏を確保するため、暴力団員は市営住宅に申し込むことはできません。12ページ。社会。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。第74回、社会を明るくする運動。問い合わせ、社会福祉課。電話、0745-445103。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と、犯罪や非行をした人たちの構成への理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動で、令和6年で74回目を迎えます。毎年7月を協調月間と定め、地方公共団体や様々な民間団体の参加・協力のもと、地域住民の連帯を強化し、誰もが幅広く参加できる犯罪予防活動を展開することにより、犯罪や非行の防止と立ち直りを支える過程や地域づくりの実現を目指しています。社会を明るくする運動への皆様のご理解とご協力をお願いします。法務省ホームページの二次元コードが載っています。消防、夏を楽しく、夏の事故に注意しよう。問い合わせ、葛城消防署、電話 0745-69-7171。花火による事故を防ごう。夏の風物詩とも言える花火。楽しく遊び、事故をなくすためにも、 使用上の注意をよく読み、正しく遊びましょう。花火をするときは、必ず次のことに注意しましょう。7つあります。1、子供だけでなく、大人と一緒に遊ぶ。2、人や物に向けて遊ばない。3、燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ。4、説明書をよく読み、注意事項を必ず守る。5、水バケツを用意し、使った花火は必ず水につける。6、風の強い時は花火をしない。7、花火をした後は後片付けをする。水難事故は絶対に防ごう。夏休み期間中など暑い日には海水浴やプール、川などで楽しむ機会が多くなります。水難事故には十分注意しましょう。水による事故を出さないため、次のことに注意しましょう。5つあります。1、子供から絶対に目を離さない。2、遊泳禁止区域では泳がない。3、天候の悪い日には泳がない。4、自分の泳ぎを過信しない。5、準備体操をしっかりする。13ページ。毎年7月は差別をなくす協調月間です。すべての人が生まれてきてよかったと実感できる社会へ。奈良県では毎年7月を差別をなくす協調月間と定め、あらゆる差別をなくすための取り組みを進めるとともに、人権意識の向上を図っています。葛城市においても7月6日にマルベリーホールで開催する差別をなくす市民集会をはじめとする講演会や広報、啓発活動などを通して、すべての人の人権が尊重される地域社会の実現を目指して、様々な取り組みを行います。この機会に改めて日常生活の身近なことから見つめ直し、人権について共に考えましょう。市民集会の詳細の二次元コードが載っています。人権啓発ポスターが8枚載っています。人権啓発標語、小学校の部、8つあります。違っていい、違ってできることがある。本当に送っていいの、その言葉。文字は消せても傷残る。病気だから、自分と違うから、見た目で判断しないで、みんな同じ人だから。ありがとう、魔法の言葉、嬉しいな。指先一つの書き込みで、人を大きく傷つける。見かけたら勇気を出して、大丈夫？やめようよ、自分がされて嫌なこと。見た目、価値観、みんな違って当たり前。中学校の部、8つあります。送信前、その指止めて考えよう。悩み事、抱え込まない、相談しよう。みんな違う、押し付けないで、その普通。君のその言葉が、ぬくもりが私の救いに。考えて、画面の先のその人を。ありがとう、笑顔の花が咲き誇る。変わってる？いいや、自分を持ってる人だ。その言葉、自分に向かって言えますか？ ここまで石井が担当しました。